お祈りいたします。憐れみ深い天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。この朝も御前に引き出してくださり、御言葉を語ってくださるからありがとうございます。どうか聞かしめてください。またその言葉によって生きられるように恵みをさらに与えてください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちが生きるのに自分自身で生きることがとても自由で、また生きがいがあって、なんか意欲があって味わいがあって、生かされると言ったらなんかロボットみたいで、その方の御旨の通りにその方が働いて、その方がなすって言ったら、まあ、私は何もしなくてもいいじゃないというそういう気持ちになります。で、生かされることと自分が生きること、それの違いはその身にあります。私たちが生きるならば、私たちが生きる全ての荷を負って、また自分がしたことの身を自分で刈り取るしかありません。でも生かされるというのは、生かしてくださるその方が責任を取って保証して、またその身もその方のものなんです。だから私たちの信仰生活のその主導権を誰が持ってるのか。私がイエス様を信じるなら、私の信仰、私の祈り、私の心、私の行い、そういうことで結局自分が自分を責めたり、また自分がその結果によって人に称賛されたりすると、それを自分の栄光にして自分がうぬぼれたりします。だけどそれがイエス様が、神様が成したならば、生かす霊である聖霊様が成したならば、その結果辛い目にあっても、その結果死んでも、その結果どういう良いこう称賛に値する、そういう身を受けたとしても、それは全部神様が責任取ってくれるし、そこに神様の身旨がなるという、そういう意味合いから見れば絶対失敗ないし、それはその通りになります。だ、私たちの願い通りになるのかということは少し違いますね。なぜなら、私たちの願いが聖霊の願いと神様の願いと違うからなんです。で、私たちの信仰生活が自分のためにする信仰生活、私が平安であって、私が安全で、私が気持ちが楽になって、私がこの世の中にあってイエス様によって何かを得ようとする、そういう気持ち、またそうじゃなければ、天国行ってでもなんかこういっぱい賞をもらおうとか、こう弟子たちがそう言ったんですね。イエス様を信じることによって自分のイスラエルが解放されたり、そうじゃなければ本当にイエス様の右に座るか左に座るか、自分がどのぐらいイエス様によってたくさん何かをこう得られるかという、そういう目的を持って信仰生活をするならば、それは偶像礼拝と同じなんです。私たちの信仰というのは、本当は神が私たちを作り、神様が生かし、神様が私たちの生きる全ての目的になり、意味合いとなるということを認めることから始まります。だから私は神に属している、神様のために生きる、私の全ては神のものなんだということをまず認めて、認めるだけじゃなくて、その通りに生きることなんです。私たちの家族、私たちの子供、私たちのもの、私たちの体、私たちの心、私たちのその持ってる目に見えるもの、見えない全てのもの、私たちは私たちのものと言います。で、自分中心に考えた時に、それが自分と私のものという時に、それがこう自分と近く感じます。でも私たちが今信仰生活をするのは神様中心なんです。イエス様中心なんです。 だから私たちの家族といっても自分中心の家族じゃなくて神様中心の家族なんです。またイエス様中心のそういう関係なんです。イエスキリストの体にある私たち兄弟姉妹はみんな私たちが選んだり私たちが気に入って気に入らなくてということのそういうことで成り立つのではなくて、ただ神にあってイエスキリストの体の中にいる全てが全ての人が私たちの兄弟姉妹であり、また同じ神様を父として呼ぶみんなが私たちの家族なわけです。そういう私たちが今日も礼拝するために今見舞いに出てきました。礼拝を受けるべく賛美の中に住まうその神様の前に礼拝を捧げるのに、今日御言葉を見るとそういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと言っています。それこそあなた方の霊的礼拝ですと言って、私たちが神の御前に出て私たちの体を神の前に捧げることができる、それが神様の憐れみのゆえに愛のゆえにできたことであって、私たちが神様の前にしてあげる、そういう私たちの施しではありません。もし私たちが汚いもの、すごくこう汚れたもの、腐ったものでボロボロになったもの、そういうものを私たちに誰かがくれるならば、私たちそれもらいません。それゴミだと言います。捨てようとします。私たちが自分自身で本当に神様の前に出て神様に受け入れられる何か良いものを持ってるのか、私が礼拝してやったとかお祈りしてやったとか伝道してやったとか奉仕してやった献金してやげたとか、そういう神様のために神様の前に何かをして差し上げましたというそういう思いならば、私たちは自分がしたことがとても良いことであり、それが神様の前に受け入れられるものだと思うからそういう言葉を言うと思うんです。でも事実、私たちが捧げたもの、私たちがしていることが神様の前に本当に受け入れられるものなのかということを考えるときに、私たちはその思惑が結局自分のためであり、自分の益のため、自分のこう栄光のためならば、それは神様を利用することになるのであって、神様のためにということは建前に過ぎません。本音は違うわけですね。それなのに神様は私たちの心と思いを私たちより正確に知っておられます。決して私たちに騙されることはありません。だから私たちがなんで奉仕し、なんで献金し、なんで賛美し、なんで礼拝をするのか、私たちがなんでイエス様を信じると言ってるのかの、その全てを神様は知っておられます。だから私たちの信仰生活の最も大切なことは、何をどうしたじゃなくて、私が誰に属してる、どういう人なのかということをまず正確にすることなんです。言えば神様は神様として、私たちがその神の前にどういうものなのか、もし親子の関係の中にあってすごく才能があり、みんなに褒められるいっぱいのものができて、またお金がたくさんあって、それであっても親を蔑み、親の前にただ親を親とせず自分のために利用することしか考えない、そういう子供であるならば、その子供は親にとってどういう子供ですか。人間的に言えば親不孝ですね。結局親が その子供を愛して子供に願うことは子供も親を愛することなんです。愛する者が求めていることは愛することです。聖書では親を敬いなさいと言っています。で、神様に対しては私たちにどうしなさいと言っているのかというと、神様を神としなさい。あなたの前に神様以外に他のものを立ててはならない。神として立ててはならない。神様に聞き従いなさい、また神様を愛しなさいなんです。立派になりなさいとか、たくさんのものを何か神様の前にしてあげなくちゃ神様はダメですよとか、そういうことじゃないんです。子供は赤ちゃんで、ただ泣くばかりで、ただおむつ取り替えて、洗ってやって、あやしてやって、食べさせて、着せて、全てをしてやっても、それは問題になりません。だけど、親を親としない。自分が自ら存在して、自分が自分として生きるんだと言って、わがままにするならば、それを親にとって一番悲しみの子なんです。それと同じく、私たちが神様の前に何か立派なことをして神様を驚かせて、そういうことでもって神様を喜ばせようとしても、神様はそういうことで喜ぶ方ではありません。私たちが何かを捧げなくちゃ、私たちがしてあげなくちゃ神様困ることなんか一つもありません。だからその前に見ると、11章の33節見ると、誰が神様に与えて報いを受けるのか、全てはただ私たちが恵みで受けるんです。全てのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。私たちの信仰もまさしくそうなんです。神様から始まり、神様が成してくださり、神様が成し遂げてくださり、それで神様に戻る。だから私たちの礼拝、私たちの奉仕、私たちのその信仰生活の最も大切なことは、私が神から作られ、神様によって生かされ、神様のために生きる、その道筋、その心のねというのかな、姿勢を守るということが最も大切です。何かをする、何かを捧げる、何かを神様の前にこう成し遂げて差し上げるということではなくて、してもいただいて生きること、それでその私たちに与えて、私たちの中で生きて働く、その方のその身が私たちを通して現れることが私たちの存在の意味なんです。それで、それは私たちが願っているどんなことよりも素晴らしい、私たちができるどういうものよりも優れている。神様のその私たちに対しての計画、また私たちを通して表すその神の御旨なんです。自分が神様より立派なことできると思ったら、神様頼らなくてもいいです。私たちが神様に自分を委ねて、神様の御言葉通りに私になさせてくださいと言えることは、それが私たちにとって、私たちが願ったり、私たちができるどんなことよりも優れて素晴らしくて私たちに良いものだからなんです。神は私たちに悪いものを与えることは決してありません。私たちを傷つけたり、私たちを壊したり、私たちを怪我したり、けなしたり、そういうことは決してありません。神様が私たちを低くして、私たちを牢の中に入れて、その不純物を全部取ってとか、そういうことは確かに私たちにとっては辛いことだし、その時は悲しいことかもしれません。 だけどもそれが自分に必要で、それが私を幸いにさせようとする神の愛であり、それが生きて働く神様の御業を信頼できるならば、手術する者が自分がこれを手術しなかったら死んでしまう、そうだったら全ての体が毒になってしまうということを分かったならば、手術してくださいと言うでしょうね。確かに手術台の上に上がることは怖いし嫌かもしれません。でもそのことが必要であり、その結果自分にとってどうなんだということが信頼できるならば、この手術が間違いなく成功で、結果が癒しなんだと、回復なんだということが信頼できるならば、私たちは自分の体をそのお医者さんに任せるはずなんです。で、神様は私たちが自分を任せるべき方なのか、それが信頼なんです。神様を信じるということは、神の言葉に自分をその与えて、自分を捧げて、自分を任せて、神様御言葉通りに私になさせてください。それが献身であり、それが礼拝だと今言ってる。イスラエルの民は永遠の命をもらうために聖書を一生懸命調べました。それで神様に喜ばれるために御言葉を一生懸命守りました。律法を守ったんです。で、自分たちは本当に精一杯一生懸命そのようにしたから、神様に愛され、神様に許され、神様から救われていると彼らは信じてました。でもイエス様が彼らにそうは言ってません。あなた方は永遠の命を得ようとして聖書は調べてるけれど、私のところには来ない。私たちが一生懸命信仰生活をしていくほど、私たちは自分の罪を知り、本当に私にイエス様が必要だと、十字架の血潮が必要だということを知ることが、本当は聖霊によって歩まれる信仰生活なんです。だけどもそうではなくて、一生懸命信仰生活をしたから私は世の人より偉いし、他の信仰者よりも自分は立派なんだという、そういう思い上がりで私たちが行くならば、それはイスラエルの民と同じなんです。イエス様はその人たちに対して、あなたの心に神を愛する愛がありませんと言ってます。唇では神様を神と言い敬ってるけど、唇では愛を告白してるけれど、あなたの心は神から遠く離れている。神様は確かに私たちの行いも見るし、唇の告白も聞きます。だけども私たちの心を見る神様なんです。で、御言葉は生きて働いて、どんな鋭い両刃をかけた剣よりも鋭くて、霊と魂を分ける、神様がなさることと私たちがすることを分けてくれる。同じ奉仕をしても、同じ礼拝をしても、同じ祈りをしても、同じ何かをしても、本当に食べるにも飲むにも、それを何でするのかを神様は分かって、私たちが分からないんです。習慣的に自分がすることと、みんながしているからする、いや、みんなよりもまた自分がこう偉く立派になりたからする、神様から何かをしてもらうためにする、そういうことは全部自分から出るものなんです。だけどそうではなく、聖霊様がしてくださることは、させてくださることは、逆に私たちの思いを捨てて、自分を捨てて、自分の言葉を捨てて、自分の欲を捨てて、 全部自分のものを捨てることから始まります。十字架の言葉というのは世の人にとっては愚かなものであり、またつまずきになります。それが何よと。それでなんかこう私たちを驚かせるそういう不思議とかそういうものに人は追っていくし、そうじゃなければ私たちがすごくこう納得できる、は素晴らしいなと思える、そういう理論、そういう知識、そういう知恵に人はついていきます。それを求めていきます。でも十字架の言葉というのはあなたがそのイエス様の十字架に共につけられたよという言葉なんです。私はこんなに生きてるのにどうやって私が十字架につけられたの？それは神様が知ってくださったのであって、私たちが知ったことではありません。だから神様が知ってくださったことを私たちが受けることが信仰だと言いました。それは何か私たちの行いのそういう報いとして来るものではありません。ただ神の愛、神の恵みから来るものなんです。一方的なことなんです。私たちはよく一方的な神様の愛と恵みによって救われた、これはあの賜物でありプレゼントなんですと言いながらも、私たちは常に私たちが何かをしてそういうもらうとかもらわないとか、私たちが良くしたら神様が愛してくれるし、私たちが悪くしたら神様は私たちをこう愛さない、恵みを与えない、そのような考え方を持っています。そうではありません。私たちが法と息子であっても、ただ道を失ってさまよってどこか穴に陥って、本当に泥だらけになって、傷だらけになって、それが確かに私たちの愚かさと私たちの背きの結果であっても、神様は私たちが戻ってくるし、私たちが神を呼び求めるし、神様にすがる、誰でも主の名を呼べば救われる、誰でも主に戻ってくれば神は恵みを与えてくる。神様は義人を求めてるのではないし、神様は正しいその完全な人間を求めているのではありません。私たちの水準を誰よりも知っている。ただ私たちが忘れてはならないのは、私たちと神様のその中には必ずイエス様が必要なんだと、イエス様の十字架が必要なんだということなんです。神が私を愛するのに、イエスキリストのうちにある愛であって、私たち個人個人と直接神様とつながれることはないということなんです。私たちの行いによっては神に受け入れられることがない。なぜ今神様に私たちが自分を捧げるのに、今捧げてやったよという、そういう思いではなく、これが受け入れられることが憐れみだということなのかというと、私たちは受け入れられる何も持ってないからなんです。前そういうこと言ったこと覚えてますけど、私たちが心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、命を尽くし、神を愛しなさいと言うけど、その尽くしというのはもうそこまで全部差し上げるというか出してしまうということなんですね。それが尽きるということなんです。もう何も残さない。それで私の思い、私の心、私の力、私の命というのは本当に尽くして全部出してしまって、それが何の価値があるかというと、どういう重さがあるかというと、私たちの思いというのは自らを騙し、本当に神の上に神様を測るほど高ぶっている、自己中心で、私たちがそれぞれの思いで生きれば人間はみんなぶつかってしまうんです。 私たちの心は聖書で言えば最も陰険で腐ってるものでいっぱいです。私たちを本当に辛くさせることはその心とその思いが私たちを辛くさせてるんです。世のものが人が私たちを苦しめてるように見えるけど、本当に私たち自身を苦しめてるのは自分でしょ。そこに反応して、そこにまた自分のこう心と思いから出る欲によって、私たちは自分自身が首を絞め、自分自身が匂い、自分自身が自分をむち打ち痛めてるんです。で、私たちの力あるようで本当に何もならない力、私たちの命は日が昇れば消えていく朝の霧のようで、今花が咲いててもしおれて夜火に投げ込まれる、そういう草のようだと言ってます。神様、永遠から永遠の方なんですけど、私たちの人生今もう80歳と言っても、80歳っていうのは永遠から見れば本当に泣きに等しい。そういう私たちが永遠の神を測っている、分かった顔をしてその方を、私たちがいい悪い正しい正しくないという、そういう測り方をします。神様は私たちにたくさんのことをこうしなさい、ああしなさいと言って、聖書でいっぱいの戒めを与えたようで、事実はただイエス・キリストのうちにとどまりなさい、それ一つなんです。そうすればイエス・キリストにあるその神の愛が私たちを生かし、イエス・キリストにあるその命が私たちの命となり、イエス・キリストにあるその神の力が私たちの力となり、イエス・キリストにあるその神の義が私たちの義となり、そのイエス・キリストにある知恵が私たちの知恵となり、そのイエス・キリストにある全てが私たちのものとなれるということが神様の約束なんです。だからそのうちにとどまっていなさい。私のうちにとどまるならば、あなたは何でも神に求めれば全てが与えられる。イエス・キリストのうちにとどまることは勝手に自分のことを求めません。それぞれ肉の思いを求めることではなく、イエス・キリストの思いで生きることでしょ。で、イエス様は私にとどまりなさいということを、私の愛にとどまりなさいと言ってます。だからイエス・キリストのうちにいるということは神の愛の中にとどまることなんです。イエス・キリストの愛の中に、で、その愛は十字架によって現れた。逆に言ったら、私たちがどのぐらい神に受け入れられないのに、神の前に出られないのに、神の前に立つことできないのに、神様を全く知らずにして各々が自分の好きな道を歩んでた、その私たちが今神様をお父さんとし、神様ご自身が私たちのうちに来てくださり、私たちを永遠の命のその平安の道へと歩ませてくれる、その恵みの中に私たちに今生かしてくださること、それは神様が私たちのうちでなさることであって、私たち自分の知恵と自分の力と自分の心でなるものではありません。だから今ただ捧げなさいと言ってる。捧げなさい、任せなさい、神様の祭壇に自分をあげなさい。で、生きた備えとものとしてというのは、自分が今自分の意思ですることなんです。神は私たちをロボットとして無理やり強制的にしたいと思ってません。イエス・キリストと 全ての人類を共に十字架につけてくださったことは、神様が全ての人を罪を許し、イエス・キリストにあって救いたいという願いからでした。だから信じるならば、その神様がしてくださったその恵みは自分のものとして味わうことができます。神様が人をエゴ引きするのではなく、人が神様を信じないから救われないんであって、神様は全ての人が救われることを願うし、どんな小さきもの一人でも滅びることは神の御旨ではないと言いました。私たちが神の前に今日出られる、神様の前に受け入れられる、神様の前に本当に立つことができる、神様と共に生きることができる、それは十字架のゆえなんです。それはイエス様のゆえなんです。それが神の憐れみであり、それが神様の恵みであり、それが神様の愛であるということを私たちが知るときに、私たちは神様の前に礼拝してやったとか、私たちのどういう信仰の行いであっても、それが私たちの勲にはなれません。かえって私たちが受け入れられることが喜びであり感謝であり、そのこと自体が私たちにとってあふれるばかりの本当に神様の愛を味わう、そういう経験となるわけです。で、私たちが礼拝のたびに、いえ、私たちが生きよし、私たちが生きるその毎瞬間、その恵みを、その愛を、その憐れみを感じ取ってるのか。私たち知ってるのは知ってるんだけど、よく忘れて生きてますね。もし水に溺れた人が救い出されたら感謝しますよね。だけどもうそれを忘れた瞬間からは、自分でもともと自分で生きたという、そういう思いで生きます。だから救われたということはもうその瞬間だけのことであって、その次の全ての瞬間瞬間が救われたから生きられる、毎瞬間今救われつつ生きてるという、そのことを私たちは考えてないということなんです。私がよく韓国や日本からアメリカに来ている兄弟姉妹に、あなた方はもう太平洋を渡ってきたから、今渡ってきたここで生きるでしょ、だから前のことは忘れなさいという時がある。ここに来ていても前の傷、前のいろんな習慣、前の考え方、それを続けて続けて尾を引いてるならば、新しい生活に提供できません。私たちがイエス様を信じる前に自分が持ってたその古い考え方と生き方と全てを、私たちがイエス様を信じた後にも続けて持つならば、信仰生活に最もそれが妨げになります。なぜならばイエス様を信じるということは、自分が生きる全ての今生き方が変わったことだからな。自分で生きるのではなくて生かされる生き方、自分でするのではなく御霊様がしてくださること、御言葉が私になりますように、自分を神様の前に任せて生きることと、自分が自分の願い、いえ御言葉だと言っても自分でそれをなそうとする、成し遂げようとする生き方とは天と地の差がある。なぜ礼拝者が世の常識と合わせてはならないのか、その霊的礼拝というのは聖霊に導かれて信仰生活すること自体が霊的礼拝でしょ。 その霊的というのは聖霊によって歩むことなんです。で、世の常識というのは世の考え方、人間中心の、人間が自ら選んで自ら良しとする、そういう道を歩むことなんです。神様に聞いて、神様が良しとするところ、神様によってついて歩むのではなくて、自分でしたい通りに、人々がするように、世の中が流れていく、そこに沿っていく、そこに染まって、ただそこに調子を合わせていくこと、それは神様とは相反することなんだ。逆らう関係なんだ。平行線でもありません。だから世の常識と合わせることと、御言葉によって生きようとすることとは必ずぶつかります。そこで葛藤したり、そこで私たちが辛いと思うならば、どっちかを捨てなくちゃいけません。だけど世の常識を合わせて生きれば、その末は死であり滅びです。だから神様はイエス様によって私たちを滅ぼしたくない、救いたいと思って今救ってくださってるわけですよね。で、神様の力というのはどんなものより強いんです。だから神様が私たちを握って私たちを手放さなかったら、私たちは本当は決して世に戻ること本当はできないんです。神様が私たちを見失って、神様が私たちを手放して、神様が私たちを捨てて、神様が私たちを顧みずにして、私たちが世に行くことはないんです。だけど私たちが神様から背いて目を離して、自分の古き思いで、古き習慣で歩めば、私たちは世の常識と合わせて歩めば、私たちは神にある平安と神様にあるその望んだ御国を味わうことできずに、世にあって毎日匂って毎日傷ついて、毎日本当に毎日労苦が十分あるんですよという、そこの中にあって自分は本当に救われてるのか、神の恵みはどこにあるのか、神の愛はどこにあるのか、味わうことができない。苦しみと悲しみと、その世の中の全ての中のそのままの状態にあるわけです。でも今日も私たちが今御言葉を聞くことは、今日も恵みを与え、今日も救いたいという神様のその見てが私たちを話してないからなんです。だから御言葉聞くという、聞けるということは、さっき私たちが受け入れられるようになったことが憐れみなんだというように、今日も神が私たちを御言葉を持って、あなたは私のものだと言ってください。あなたが今ホラーに落ちていても、今死の谷でいても、砂漠の中にいても、あなたが今どんな状態でいても、あなたは私のものだからと言ってくださる。で、そこに私は一緒にいるよ、だから私の愛の中にあなたは飛び込みなさい、あなたを与えなさい、私はあなたを本当に頭から足先まで全部満たしてやる、私のもので満たしてやろうとしています。私たちが自分を自分として、私は私のものなんだとして生きることがすごく自由で良いことのようで、事実そうではありません。私たちが神のものとして生きるとき、私たちは神様の栄光に預かり、神様が保証し、神様が顧み、神様が神のもので全部満たしてくださる。私は 自分でいろんなも好きなものがあります。もし私が家をこう建てるのが好きでも、私はそれを建築家じゃありませんから、せいぜい自分の思いの中に建てたり飾ったりいろいろします。せいぜいやってもままごとくらいの式ではで、そういう箱とか何かで作る、そういうこと、そうじゃなければ絵で描く、そのぐらいしかできません。でも紙が私の住まいとなってくださることは、目には見えないかもしれないけど、それは永遠の住まいであり、それは私が書いて、私が作って、私が描いたどんなことよりも優れて素晴らしい家なんです。で、家だけじゃなくて、全て私の中に、私たちのその生活の中に、神が私たちに描いたもの、なさるもの、作ったもの、それで私たちに与えようとするものはそういうものなんです。誰も壊すことできない、誰も作ることできない、誰も奪うことできない、そういうものを私たちに与えようとするし、私たちを通してなそうとして、本当に神様がどのぐらい素晴らしいし、どのぐらい真実だし、どのぐらい良い方なのかということを味わうのが私たちの信仰生活なんです。ある姉妹が、自分のお母さんが祈っても祈ってもその祈りがいつも叶えられないことを見続けてきたと言いました。それで自分はそうやってお母さんのように信じますと祈って、信じますと言って徹夜して、信じますと言って断食して、信じますと言ってやってもならないことをこう見てきたから、信じますと言って祈ることよりも、自分はその通りに、自分の願い通りにならなくても、神様、私がその今起きてる全てをちゃんとこう感謝して受け入れられるようにしてくださいと祈ると言いました。で、どういう祈りが正しいですかと私に質問したんです。で、私がどういう祈りが正しいんじゃなくて、なぜどう祈るべきかを神に聞かないのと言った。私が願ってることを信じますと言って言い続けて、一生懸命最善を尽くして熱心に祈るお母さん、この祈りが神の前に祈るべき祈りなのかどうかをなぜ聞かないのということと、と祈りは必ず叶えられないみたいに考えて、神様に期待する、そういう神様がその通りになして、祈ったらその通りになしてくださることに対して期待することせずに、今度は神様がその叶えてくださらなくても、自分が神様ついていくこと、そのことを祈る、それもなんか余裕でちょっと問題あるなと思います。なぜならば、神様は私たちに御心のままに祈りなさいと言ったから、御心を教える方なんです。あなたが御言葉の中にとどまるならば、御言葉があなたのうちに生きて働いてとどまっているならば、そこでは何でも祈っていいと言った。その何でもというのは、私の心と私たちの思い、願いが、神がも私たちを完全に収めて支配してくださってるからこそ、それが言えるんです。で、その時イエス様が聖霊に満たされて歩んで、で祈った祈りというのは、私の心ではなく父の御心のままにしてくださいでした。私たちの礼拝がただ、礼拝式に出たそういう形式的なものではなく、ただの宗教生活ではなく、私たちの体を、私たちの生活を、私たちの全てを神のものとして、私は神に属してます。神から受け、神様によって神様のために生きるそのものですという告白のもとに、どうぞ 身旨通りに私にしてくださいという、そういう口の告白と、また私たちのその実際に捧げた生活、捧げたら私たちは何もしないようで、事実聖霊は働くんです。さっきも祈りも神が教え、私たちが歩むのも神が導き、神の喜ばれることを神様がなさせてくださる。神の喜ばれるそのものを私たちの中に志として与えて、だからなさせてくださると聖書は約束してるわけです。御言葉は重荷とはならない。ただ愛せば、神の愛の中にとどまったら、神様が私たちを通してなすのに、私たちは何をその時に感じるのか経験するのか、神の愛なんです。礼拝は神の愛を体験することであり、私たちの信仰生活の全ては神の愛と恵みを体験しつつ生きることなんです。私たちが何かをすることではなく、神様が私たちのためにしてくださったこと、今成してくださっていること、またそれを約束したことを必ず成し遂げてくださることを私たちが味わって生きる。だから本当に御国を味わうということなんです。で、私たちに調子を合わせずに、神様の御心何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかを知るために、心の一心によって自分を変えなさい。聖霊様は私たちを神様の御旨通りに生きるようにしてくれるのに、それに反する自分の思い、だから心を一心に変えなさいというのは、自分の心を、自分の思いを一心に捨てなさいなんです。自分の心と思いは持って生まれたものと世に染まったものなんです。神から出たものは今聖霊様によって私たちのうちにすでに与えられています。でもこの神の思い、これが神に喜ばれるんですよね。神の御心、神様の力、神の愛、神の清さ、神のすべてのものは私たちにすでにあるのに、これが働くために、これが私たちを通して現れるために、私たち何すればいいか、世と調子を合わせないことと、もう一つは自分を変えることなんで、何を変える、思いを変えなさい、心を変えなさい。この心はマインドなんです。考え方を変えなさい。新しい心は神の心がただ与えられました。だから古きは捨てればいいんです。でもこの今言っている心を変えなさいの意思によって変えなければならないことは、私たちのマインド、考え方、価値観、生き方自体なんです。考え方によって生き方が出てきますね。で、私たちの価値観によって、私たちがどっちを優先にするのかの、そういう選びが出てきます。それを意思によって変えなさいは、常に変えなさい、それを第一の優先権にして、自分を変えることを、自分の思い、心を変えることをまずしなさいということ。病気になった人が病気から治るためには、その病気になった原因を一つ一つ取り除いていかなければなりません。いくら薬を飲んでも、いくら手術をしても、その原因を繰り返してしていれば、また病気にかかりますね。だから神様は新しくしてくださって、神様は全て完全に救いを成してくださってるけれど、私たちはそれを今受け入れたけれど、その世に生きるためにはすでに 自分の古きを自分の古き思いを価値観を捨てていかなければならないということが私たちがしなければならないことなんです。で、これができることが恵みです。前はできませんでした。イエス様の十字架がなければこれはできません。自分から自分がこう離れるというか、自分の思いを自分が捨てることできません。だけど新しい命、新しい実体があるからこそ古きを捨てることができるし、新しいその生き方があるからこそ古き生き方が私たちにこう離れることができるんです。私たちは空中に浮いて思いの中で生きる存在ではありません。体、実際に私たちは息をし、また食べて、日々寝て起きて、そうしながら生きてます。それと同じく私たちの信仰生活も、ただ思いの中で願いだけで、そうしましょう、そう したいんです、それだけで生きるのではありません。実際毎日の生活の中で神がしてくださったこと、神の十字架によって成してくださったその恵みと愛を私たちが受け入れて、自分で生きるその生き方を捨てて、神が生かしてくださる生き方を選び続けて生きる。何でも慣れてないものをすることは、はじめすごく戸惑いますね。で、新しくすることがもっと苦痛に感じます。だけども何でも慣れるとそれが楽です。私たちが聖霊によって生きることにこう慣れていくと、そこには本当に平安があるし、そこには本当に天にある全てのものが望んだという、そのイエス・キリストにある実態が私たちにとって味わう、毎日味わって常に味わって生きるほど、私たちは神様がもっと本当に素晴らしい方として、どのぐらい愛してくださったのか、どのぐらい大きい恵みを与えてくださったことを体験することができる。それは私たちが幸せであって喜びであって、決して私たちにとって辛いことではありません。イエス・キリストについていく弟子たちがイエス・キリストによって苦難に遭い、またイエス・キリストを信じることによって迫害にあって、そこで殺されたとしても彼らは喜びました。その喜びが私たちにも今神様が与えている喜びなんです。世が与えた平安と主が与えた平安が異なるように、主にある喜びと世にある喜び違います。世にある平安、世にある幸いと主にある幸いは違います。世にあるものは今あるようで何の保証にもならずに、また不安に陥ります。でも主にあるものはどんな状況の中にあっても変わらず私たちに味合わせてくださり、保たせてくださる神様の働きがそこにあるわけです。礼拝者に与える神の恵み、それは御国であり、イエス・キリストにある愛であり、恵みであり、今私と共なる神様の実在の臨在なんです。神の臨在の中に生きる、主と共に歩む。私たちが主を求めて歩むんじゃなく、主が私たちに望んでくださったことを味わいつつ歩むこと、その恵みを感謝いたします。お祈りしましょう。愛する天皇と様、私たちが神様を愛することも、ついていくことも、信じることも何一つできない時に、神は私たちを愛してくださり、私たちを訪ねてくださり、私たちのうちに臨んでくださいました。私たちに神を知らせ、 また信じるように信仰を与え、信仰から信仰へと導き、信仰がなくならないように取りなし、ずっと私たちから離れず憐れみを持って導いてくださる神様、ありがとうございます。どうかその恵みを無駄にせず、今日も神の愛と恵みを味わい、喜び、また分かち合って生きられるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。